野木さん。
はい。
カウンターの寿司屋って行ったことあります？
ないっすね。
ない？
うん。
じゃあ、星付きのレストランは？
わかんない。ついてるのか。いいところには行ったことあるけど、そこがついてるかどうかわからないな。
なるほど。
うん。
じゃあ、一人でバーは？
それはありますね。
おお、いいね。いや、ワインバーは？
ワインバーは一回ぐらいあるかな。それは一人じゃないけどね。
うん。
友達とかな。うん。
じゃあ、蕎麦屋で飲んだことありますか？
それはあります。
おお、いいね。これが最後のがちょっとね、やっぱいいなと思うんだよね。
それなんか、いわゆる渋い食生活ですか？
これね、俺が多分、いつだったかな。まあ、10代か20代ぐらいの時に想像した大人のたしなみです。
ああ、なるほどね。どうだろうな。でも、バーなんてさ、意外とそんなに大人びた世界ではないじゃない。
うん、まあね、そうなんだよね。あるけどね、
すごいバーもね。そういうとこもあるけどね。そういうとこはさすがに行かないけど。そうね。
カウンターの寿司屋もな、カウンターで食ったことはないね。
あ、店行ってもね。
そう。連れてってもらってとかね。
そうだな、そういえば、それだったら僕もあるな。カウンターで食べたことないってだけで。
そうなんだよね。カウンターで食ったことなんかないだけで。
うん。
ね、割とあるよね。
そうね。
蕎麦屋でお酒飲んだことあるんだ。
あるある。うん。
これがね、一番やってみたいんだけど、俺やったことないんだよね。
あ、でも、まあ、蕎麦屋なんて長いがしてないですよ。ほんと1時間ぐらい。
そういうもんなんですか？
いや、どうなんでしょうね。蕎麦屋で飲むというのは、まあ、いわゆる大人神話の、こうね、北端というか、極北ですけど。でも、あんまりやっぱ蕎麦屋って長く入れないでしょ、そもそも雰囲気として。
まあ、そうか。ね、最初に飲んで。
そうね、軽く一杯飲んで蕎麦を食べて、食べながら飲むみたいな感じでしたけどね。いや、僕もね、作法知らないのでね。
作法あんのかな、やっぱり。
あるんじゃないの、わかんないけど。そもそも蕎麦屋ってのは長くいちゃいけないっていう、まあ江戸以来の伝統じゃないですか。あれはさっと食べれるためのああいう形態ですからね。でもね、蕎麦で飲むとうまいですよ、やっぱ。
あ、そうですか。
うん。
日本酒。なんかうまそう。日本酒とかのちょっと飲んでみたいに。
うん。いや、普通に本当にいいですよ。
これは一人じゃない。
これもそうね。たぶん友達だったかな。誰かとだった気がする。
そっか。まあね、そういう趣味ある友達がいるとね。
まあね。
そういう機会も多いわな。
あ、でも、蕎麦屋で飲むっていうほどではないけど、どっか行った先で蕎麦、一人で蕎麦食べてるときに一緒に酒も飲んだりはするけどね。昼とかに。
あー、なるほどね。なんかもっとちゃんとしたいい蕎麦屋で飲みたいもんですよ。
それはね、なかなかないですよね。それは僕も本当一回ぐらいしかないかもしれないな。
まあ、これがね、想像する大人のたしなみっていうのがもう浅いけどね。
いや、まあね。いや、でも何が大人かわかんないですよ。
そうだけどさ。大人のたしなみですよ。
そうね。
たしなんでますか、大人。
たしなんでんのかもしんないね、知らない間にね。
ね。
でも確かに蕎麦屋で飲むはあるよね。
あるよね。
日本男児の、なんかこう、教授として。
ね。
うん。
飲む酒もね、ちょっと違うのになっていったらいいんだけどね。
そうね。でもこう、女子とね、女性と、ちょっといい店に行くっていう成功体験はあんま少ないかもね。
ああ、連れて行くみたいな。
連れて行って、で、なんかうまくいったな、うまくっていうのがこう、いいアテンドができたみたいな、そういうのはやっぱないですよね、ほとんどね。
俺もアテンドっていう感じではないね。
ないですよね。
なんか一緒に、どうなんだろうね、どうなんだろうねって言って、一緒に行く感じだね。
あ、まあその方がいいですよね。まあ、
でもほら、大人の男はアテンドじゃない。
でもそのアテンドという発想自体がもうすでに9世紀の遺物かもしれないですね。
確かに。
うん。
そうね。
ほら、よくさ、相手がトイレに行ってる間にお勘定を済ますみたいな ことをまことしやかに語っていた時代があるわけじゃないですか。
うん。
うん、あれ僕、一回だけやったことありますけど、
本当に、
うん、自分自身でその後、うすら寒くなったもんね、やっぱ。うわっていう、うん。あ、やめようと思った。
その時の女性の反応はどうした？
あ、いや、結構、普通にそれはね、受けは良かったですね、多分。わかんない、わかんないけどね。うん。
うん、
だから
マジか、そんなことやってたんだ。
そう、失敗、相対的に見て失敗ではなかったんだけど、自分自身が相当寒かったんで、うん、それ以来やってないです、うん、そういうことは。
もうやらないか。
やらないですね。うん。
あ、大人。それでもあれじゃん。相手が女じゃなくてもいいじゃん。
うん、え？嫌ですよ。
相手が女性じゃなくても、俺でもいいじゃん、俺でも。
だって、ねえ、まずもう、おごる前提が存在しないじゃないですか。
まあ確かにね。
まあありますよ、その女性相手におごる、あの、問題ってあるじゃないですか。
うん、そうね。
当たり前なのかそうじゃないのかみたいなさ。
うん。
ただ一応無難におごる姿勢を見せるじゃないですか。
まあね、うん、自然にいければだよね。
そうそうそうそう。
会計問題はあるね。どうするか、ね。
うん、そう。
どう自然な流れで持っていくかね。
まあだから。
自然に割り勘ならそれはそれでいいしね。
そうそうそう、それでいいんだけど。うん、だからいわゆるその、なんていうのかな、まあ、こう、青少年の時に抱いていた大人像みたいなものを、こう、ちょっと、実行してみたら、自分自身で相当きつかったっていうのがありますよ、やっぱ。
やっぱさ、相当ハードル高いよね、昔想像する大人ってね。
そう、高いし、で、やってみたところでさっき言ったように寒いんですよね、やっぱ。
うん。
うん、まあ、それはやっぱ自分、ね、自分の柄に合ってないことをやったからってことなんでしょうけどね。うん、それが柄に合ってる人はスマートに自分自身に対しても自然にできるんでしょうけど、
うん、柄に合ってる人と友達にいねえな。
まあそんな人実在するのかっていう問題あるけどね。
いや、いるんでしょうよ。
いるんだろうな
絶対。
うん、
いやー、皆さんも大人たしなんでますか
ね。
ということで始めましょう。カエサルの休日です。この番組は私からダニエルとクリエイターの乃木が、サイコロを振って才の目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっておりますが、
はい、
まあ夏ということで、まあ夏はね、まあやっぱ皆さん戦争のことを思い出すと思うんだけど。
いきなりぶっ込むな。
いきなりすぎるか。
ライトもっとね、もっとこうあるだろうっていう。
あ、そっか、
うん、
あ、ていうかあれだよ、俺この間配信して思ったんだけど、
うん、
今回が多分49回でしょ。
あ、そうか。え、そうなの。
そう、
うん、
そうそう。で、次回50回だから、ほら、なんか記念、
まあ、節目ですな。スペシャルだ。よく50回もやってたな。
ね、なんかそんなやったかって感じだけどね。
ね、
うん、
だって僕大体の回覚えてるよ。
あ、そう。
何喋ったかって。うん、
結構忘れちゃうけどね。
でもそう、50回って今言われて、あ、そんなかと思って。覚えてるから大して回数いってない感じなんだよ。
うんうん、
うん、そうそう。だって僕1回目の
回ですから
、うん、1回目の話とか覚えてるもん。
マジですか。
うん、
まあ俺配信、自分で配信してるからな、聞かないしな。
いや、僕も聞かないですよ、ほとんど。
あ、本当、うん、でも一応チェックしてくれるんじゃん、なんか。
あ、あれね、アップするした後とかはね、
うんうん、
うん、あ、なんか変なこと言ってねえかなっていうのはね。
そかそか。
てか、あと普通に間違いをなんかあったら訂正しときたいっていうのがあったりもするし、ね、
うん、
うん、うん、そうそうそう。あ、それでか。いや、
そうだから、ほら、50回次に向けてなんか、ほら、やっぱり日蓮スペシャルがいいと思うよ、俺は。
いやいやいや、あの、どっちかって言ったら逆、この間一休さんやったじゃん。
この間一休さんやりましたね。
逆ですよね。なんか
逆、
一休さんの方が、こう、一般的なアピール度は高そうだよねっていうのあるよね。
ああ、まあね。
うん。
いや、でもやっぱ、乃木さんといったら日蓮じゃないですか。
いや、そんなことはないですよ。
いや、確かに一休スペシャルはね、かなり面白かったんだけど。
いや、まあ、日蓮さんは、どうなんでしょうね。あんまり、ピンとこないんじゃないですかね、皆さんね。
ピンとこないからこそ、でもほら面白いんじゃないの。うん、みんな名前は知ってるわけじゃん。で、一応開祖だってことも知ってるけどさ、
うん、
詳しくは知らないでしょ。
鎌倉新仏教のお坊さんって知ってます？ ダニエルさん。
よし、知らない、全然。
いや、そんなもんですよ、だから。
うん。
うん。日蓮とか、だから親鸞とか。
だからいいんじゃないか。
うん。
一休さんでもそうじゃん。
そうか、一休さんはほら、なんつってもね、アニメがあるからさ。
でもほら、アニメのキャラクターとは全然違うじゃないですか、本人は。
でも、アニメっていう前提があるから、まあ、ね、いけるっていうのがありますよね。
一応やるか。なるほどね、うん。意図してはあるか。
そうそうそうそう。まあ別に日蓮さんやってもいいですけどね。
おいおいおい、やろうやろうよ、う
ん。日蓮さんでも怖いんだよ、ほんと。正直。
え
正直怖い。
今日の日蓮スペシャル。
怖い、その、なんていうの。この間もちらっと話したけど、現役で怖い人が結構いるっていう。うん、
ああ、そっか。
荒れるんですよ。
あの、そういう怖さね。
そう、あの人の周辺って。今でも荒れますからね、いろんなとこで。まあそういうのも含めて話してもいいのかなって思うけどね。
うん。そう、予防線を引きながら話してもいい。
そうそうそう。ニュートラルにね、行かないと、あの当事者じゃありませんよっていう。当事者ってなんだよって話だけど、まあ当事者いっぱいいるんですよ、今。
うん。
関係者がね。
まあそうね、じゃあちょっと、ね、50回で、なんか特集してほしいことがあったら、ぜひメールをしてください。
うん、
ない場合は、日蓮スペシャルとなります。
あ、そうですか。はい、じゃあ
ということで、やっぱ夏は戦争でしょ。
いや、だからね、そうそう、あ、でも、さっき、そう、1回目の時戦争映画の話でしたよね。
あ、そうですね、うん。
フューリーだよね、確かね。
そう、フューリー。
それでってことですか。
え、あ、やっぱ夏は、ほら、終戦記念がありますから。
はいはいはいはい。
うん。
なるほど。
やっぱみんな、戦争のこと考えるでしょ。
うん。考えるのかな。
戦争映画もよくやるし、よくテレビでも特集するじゃないですか。
あ、まあ昔ほどじゃないけどね。
ねえ、ね、でもほらやっぱいろいろあるでしょ、沖縄戦もね。
もうなんかあれだろ、
ね、沖縄戦
導入が下手くそになってますよね。あれでしょ、僕らこの間白装立帳見てきたから、その話を しろということでしょうか。
そうだよ。
うん。
白装立帳って有名なんですか、白装立地っていう。人間の名前ですか、それは。
あ、いや、場所の名前ですよ。
場所の名前ですか。
あれはね、場所の名前というか、沖縄戦っていうのはね、アメリカ側がその場所にコードネームとかあだ名みたいなのをつけてるんですよ、結構。
うん、うん。
で、あれは、日本側の呼称は前田高地っていう、うん、まあ、裏添え、今の裏添えにある、ま、あの、町ね、にある、その、うん、そういう、なんていうのかな、高地っていうか、まあ、崖があるんですよ。丘みたいな、
はいはいはい、
まあ、そこのを巡る戦いを白装立地の戦いとか、日本だとまあ普通に前田高地の戦いとか、
うん、
他にもほら有名なので、日本、あのアメリカ側のなんかあだ名がつけられ、コードネームがつけられてる戦いって言ったら、シュガーローフの戦いとか、ハーフムーンの戦いとかね、結構あるんですよ。
シュガーローフしか知らない。
ちょっと音は似てるけどね。シュガーローフはね、あれはね、あさと52高地か、まあ、っていうか、そう、向こうの、なんていうの、兵隊さんたちがつけた名前。
なるほどね。向こうの兵隊さんがつけた名前か。うん、それで、全然知らないんだ、うん。そんなに。
そうそうそう。だってね、思いっきり横文字ですからね。
そうですよね。
うん。まあ。
いや、全然、白装立地って、もう初めて言ったけど、なんだかわからないし。
まあ。
ね、目くそ耳くそ白装立地ですよね。
うん、そうですね。
そういうこと言うと怒られるやつですか、これ。
え、大丈夫じゃないですか。
あ、そうか。
いや、まあ、なんか、なんだ、白装だから、のこぎりみたいな立地、崖ってことかな。まあ、すごい断崖絶壁だったってことですよね。
うん、
うん。そうそうそう。まあ、それを、そこの場所をこう巡る戦いを舞台にした映画ですわな。
うん。
僕は割合に公開してすぐに見に来ましたけど。
うん、うん、うん。そうだよね。早かったよね。
そうね。一応まあ、メル・ギブソンが、沖縄戦の映画を作ったっていうんでね、まあ、
うん、
公開前から注目はしてましたけど、うん、
メル・ギブソンは他に撮ったのは何があったっけか。
いや、もう最初の監督デビュー作のタイトル忘れちゃったんだけど、なんだっけ、顔のないなんとかだったかな。
うーん、
で2本目かな、ブレイブハート。
あ、ブレイブハートは見たな。
まあ、あれが出世作っていうか、もう監督として、最初、うんうんうん、あれは一応アカデミー監督賞。
あ、そうですか。
うん。で、まあ、その後アポカリプトとか。
アポカリプトもそうか。
そうそう。
戦い系が多いんか、やっぱ。
まあ、刺激だね。
うん、うん。
と、あとあれですわ、パッション。
あ、パッションもそうなんだ。
そうそう、まあ、だからブレイブハートがあのスコットランド独立のウィリアム・オブレス の、 た、
うんうんうん、
の話でしょ。でアポカリプトは、うんうん、あれはマヤの、まあ、生贄とかの話で、パッションはまあね、言わずと知れたイエス様のね受難劇ですわな、
うん
うん、で今回は、まあ、沖縄戦っていう太平洋戦争ですわね、うん、まあだから歴史劇ですよね基本。
うん、
うん、でもまあ
乃木さんの評価としてはどうですか。僕はなんか結構好きな感じかなと思うんだけど。
ん、 どれが今まで
の。あ、僕はそのブレイブハートとか、とかアポカリプトは結構好きな映画なんだけど。
ああ、いや、うん、今までの作品はやっぱりいいですよ、うん、一応ね俳優出身で成功してる映画監督っつったら、まあ、クリント・イーストウッドとか他にもいるけど、うん、まあ、メル・ギブソンも、まあ、その筋ですよね。でやつはほら人間性がちょっとあれなんだけど、人間性はあれだけど、うん、映画はいいよねってよく言われる人だよね。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、
人間性はあれなんだ。
まあまあ、アル中で暴力沙汰を起こしたりとか、あと差別発言とか、まあ、ちょっとこう、うんうん、何かとニュースになったり物議を醸したりする人で、ここのとこ仕事干されてたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、それで久々に監督、もう10年ぶりぐらいか、うん、それがもう白装立地、うん、沖縄戦っていうことでね、うん、
なるほど。
ただ満を持して感はあるってい
う
感じでしたね。まあ、うまいですよやっぱり。
うまい、
映画監督としては、うん、
うまいっていうのはちょっとね、分かるときと分かんないときがあるんだな俺。
ああ、分かるときっていうのは、あ、自分が見てもうまいなっていう。
そうそうそう。
ああ、
どういうところがうまいんですか。
ね、いや器用ですわ本当。あとすごくね教科書的っていうかね、やっぱね、うん、ハリウッド映画特にそうなんだけどね、映画ってやっぱマナーとか作法とか、あとはこう、うん、ルールみたいなものって結構あるんですよ。
うんうんうん、
それこそ教科書が書けるぐらいにね。で、意外
と、例えば、
いや、例えばだからシナリオでほら、三幕構成にするとかさ、あとは何分、映画が始まって何分以内にこういう展開をしてとか、あとカーチェイスは何分に入れろとか、とかラブシーンは何分に入れろとか、あるいは最初の登場主人公の説明はあと5分以内で終わらせろとか、そういうルールって結構あるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、一応メル・ギブソンってなんかね、そういう作劇とかね、作法はね、非常にしっかりしてるんですよ。基礎というか、うん、どこで勉強したのか、それとも字でできてるのか分かんないんだけど、なんていうのかな、こう、例えば、北野武みたいに、感覚とかセンスとか、うん、基礎体力だけでやってしまうみたいなタイプの人じゃなくて、うん、ちゃんと地に足ついた作り方する監督で。
なるほど。
うん。だから、割と受けるんじゃないですか、そこそこ。
割と型にはまるというか。
うん、でかつこれまでのテーマって刺激で、しかも重々しいネタじゃないですか、うん、これまでの作品、まあ、今回もそうだけど、でもその割に結構娯楽作なんですよね、 ほとんど、
うん、
娯楽作品として娯楽、ね、うん、できてるっていう、退屈しないっていう、うん、で娯楽ってのはやっぱそういうマナーを、ね、マナーをちゃんと守れてるから娯楽に足りえるわけで、
うん
うん、っていう感じですかね、うん、で今回もそんな感じでしたよ、うん、あ、ただただうまいプラスちょっとやっぱあの人特有のこの癖というか変態性は出るんだけどね。
変態性、
変態性、あ、まあ、これはもう今までの作品通して見てきた人はもうみんなわかると思うんだけど、 SM っていうかね、
あ、
ま、マゾヒズムですよね、
はいはいはい、うん、そうね、そういうところはありますかな。
とあとキリスト教、
うん、
うん、だから、まあ、まさにパッションがそうなんだけど、
うん、
あの人はもうキリストに なりたいのと、めちゃめちゃ拷問されたいっていうのと、この二つこの二つの欲望で映画作ってるんで。
ほうほう。
うん、で、まあ、
それが、え、今回でもその、うん、そんな感じだった？
今回はね、拷問はとかはあんまりないんだけど、その代わりあの要は戦場のゴア描写に、
うん、
転化されてるね。
ゴア描写？
うん、あの肉体の破壊。
あ、
要は、はいはい、そう、体がバラバラに弾け飛んだりとかさ、
うん、
弾丸が、まあね、体、脳天をこう貫通していく様とかね、
うん、
そういう、あとはその銃弾とかの 重みであるとか、まあ、要は戦争のそのえぐいところっていうのかな、うん、戦場描写に多分普段のその語は、あの、SM 思考が転化してるんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。まあ、なので、一応要素はある。
うん、
で、当然キリスト教的な、なんていうの、世界観も もうかなり強いですよね、今回も。
おお。
なので、そうね、ちょっと、まあ、教科書的によくできてたなっていう感じ。僕自身の感想としては、まあまあでした。
あ、そうですか。
うん。だ今までのね、それこそ、アポカリプトとか、ブレイブハートの方が映画としては好きだったかな。
あ、
ただ、ブレイブハートはまだ映画的な構成はいびつなんで、ちょっとバランス悪いんだけど、うん、今回はね、さらにもっとウェルメイドな感じになってはいますけどね。
うん、
うん。まあなんか、なんつうのかな、小道具とか舞台の使い方であるとか、脚本の流れみたいなものとかがすごく端正っていうか整頓されてたなって感じでしたね。
うん、
なのでね、あれはね、映画を作りたい学生さんが見るといいかもしれないなっていう感じでしたね、僕は思ったの。
割とまとまってるんだ。
まとまってますね。世間ではなんかその戦争描写とかの激しさみたいなのが話題になってるんだけど、実はかなり、うん、手堅い作りをしてて、で非常にそれが分かりやすいから勉強になるなって思いましたね。なんか学生の頃、あの映画の学校に行ってた頃を思い出しました。
うん、教材として使えるなって感じ。
うん、と思うけどね。そうそうそう。あ、じゃあそういう、あ、そういう感じでいきますか、じゃあ。
あ、じゃあそういうか、映画の構成みたいな感じ、ちょっと話。
そうね、
ちょっと野見さんが今話したように、野見さんは映画のね、映像関係のね、学校行ってましたからね。
まあ全然映画とは関わりない業、あの末端部分をやってますけどね。
でもほら、やっぱ映画とかの勉強するわけじゃない、そういう。
まあね、でも、うん、やっぱ習うより見た方がいいですけどね。
お、いいですね。
うん。
はい。
まあ、なんですかね。そうね、まあ映画ってだからあれなんですよね、こう。
うん、
描きたいことをさ、複数の要素でさ、成立させてるわけじゃん。いろんなセリフであるとか物語、キャラクターとかさ。
はいはいはい、
でそういうのが噛み合って、うん、なんていうのかな、歯車とか部品がこう噛み合うように組み合わさって一つの話になるんだけど、
うん、
でそれはこう一つ一つこう独立して、なんか例えばこのシーンではこれを言いたいからこのキャラクターを出すとか、このシーンではこういうことを言いたいからなんかこういうシチュエーションにするっていう発想をしちゃうとバラバラになっちゃうじゃん。
うん、
全部こう連関してないといけないっていうか、はいはい、噛み合っていない、あの、有機的に絡み合ってない、と映画としては面白くないわけじゃないですか。
うん、
でそういうのがね、すごい目につくぐらいよくできてたっていう映画でした。っていう、あ、そうね、っていう話をいきなりしてもしょうがないなっていう。どうしようかな。
いや、そんなことないよ。
あ、じゃあ、これネタバレしていいですか。いくらか
と。もう大丈夫でしょう。
じゃあ、こっからネタバレして、あらすじ全部言いますわ。
はい。
いいですか。
うん、どうぞ。
あの、眉間の下ここで切っていただいて。
はいはいはい、そうですね。うん、
で、あらすじを説明しながら、
うん、
なんか、そこでどういう意味がある、とか、どういう、なんかこう、仕掛けになるのかみたいなことが、僕がなりに思ったものを、ちょっと、じゃあ喋ってみますかね。
はい。うん、
ただ僕は、あの、一回しかこれ見てないんで、
うん。
間違って、あの、シーンの説明とかで間違ってるとこあるかもしれないんで、
まあ、それは、まあ、ご容赦
ご容赦って、うん、むし、後で教えてくれればいいと思います。
はい。
でね、これね、これ、ダニエルさん、全然、筋書きというか、どんなテーマの話かも知らないですよね。
全く知らない。
沖縄戦の、を戦った米兵の話としか、わかんないよね。
うん、そうそう。ハクソーリッチっていう人のことかと思ってたもんね、今。
あ、ハクソーリッチさんみたいな。
そうそうそう。うん、
なるほど。
違うね。
ね、これね、実際にいた人で、デズモンド・ドスって言ったかな？デズモンドだったかな、まあうん、ドスさんという、アメリカ軍の衛星兵が主人公で、
うんうん
うん、この人ね、あの、まあ、実在の人物で、衛星兵で、あの、名誉勲章、メダル・オブ・オーナーをもらってる人で、名誉勲章っていうのは、うん、あの米軍の勲章で最高位。
うんうんうん、
もうすごい勲章なわけですよ。
うん、
それを、要は武器を取らずに戦わないで取った唯一の人で。
唯一の人なんだ。
これはまさに映画のテーマなんだけどね。この人、良心的兵役拒否者と言われる人で。
良心的兵役拒否？
うん。要はこの人はね、信仰で、あの、人を殺すことを、あの、禁じられてるので、
うん、
僕は絶対に銃を取りませんって言いながら軍隊に入ってきた人なんですよ。
言いながら軍隊入ってきたんだ。
普通は、あの、良心的兵器拒否っていうのは、あの、信教の自、その、戒律によって人を傷つけられないとか武器を取れないから、あの、兵器を拒否しますっていうことを言う、あの、主張する人で。で、アメリカではそういう人の、うん、あの、兵器拒否を認めてもいるんですよ。
まあ、そうなんだ。
そう、そこが大したもんでね。
うん。まあ、でもいろいろあるもんね。
そうそうそうそう。
うん。
で、まあ、このドスさんっていうのは、セブンズデイ・アドベンチスト教会っていうキリスト教のね、うん、あの一派に所属している人で、これはね、意外と新しいですよ、うん、キリスト教といっても。多分、キリスト教の中でも新宗教にくくられる宗派で、うん、多分できて150年ぐらいしか経ってないのかな。確か。多分1800何十年とかだったんだけど、まあ、そこの教義を純粋に守っているので、うん、あの、人を殺すとか、傷つけるとか、武器を持ちません。っていう、ただこの戦争なんで国を救いたいというか国のために奉仕したいから軍隊に入ったっていう人で、そうするとまあ唯一の方法としては衛星兵になるしかないと。
おお、通信系とかダメな？
いや、通信系は意外と、あの、普通にあの前線の部隊に随行して戦いますんで。
あ、そうなんですか。
だし、あと彼は人を救いたいと、戦場で。
おお、
救う仕事って、直接救う仕事って言うと、まあ、衛星兵じゃないですか。
うん、
で、まあ、そう、衛星兵として入隊して、で、まあ、グアムとか、フィリピンかとか転戦して、で、最後は沖縄で戦って、で、名誉勲章もらったっていう人で、
うん、
70人ぐらい救ったっていうね。
救うっていうのは、
まあ、要は、まあ、負傷兵をこう、例えば抱えたりとか、まあ、前線から運び出して後方に送るっていう、
うん、
まあ、そういうことをこう、あの、職務とした人でね。
うんうん
うん。で、まあ、その人が、その、沖縄の、まあ、激戦地の一つである前田高地の戦いに参加して、まあ、そこで、まあ、奇跡のような働きをしたっていうお話ですわ。
うん。
うん、まあ、だから要は敵を一人も殺さずに、人を救うということによってのみ、うん、あの、評価されて名誉勲章をもらったっていう、あの、唯一の人だっていうことで、まあ、有名だったんですよ、昔から。
あ、そうなんだ。
うん。日本側の指揮とかにも出てくる人だからね。で、まあ、メル・ギブソンがその人を主人公にして、まあ、沖縄戦の映画を撮るって言うんで、あ、これもどう考えたって信仰の話だわっていうのは分かるんだけどね。
うん
うん、で、まあね、そうね、じゃあ、あらすじから、あらすじっていうか、最初から言いますか。
はい、はい、はい、お願いします。
まあ、最初はだから、ドッスの少年時代から始まるんですよ。
うん。
で、少年時代に、まあ、兄弟、弟がいて、で、まあ、弟と山で、近くの山でこう遊んでるんだよね。
うん。
で、その時にこう競争するんですよ。山の中で。で、うん、あの崖の上まで競争だっつって走る。
うん。
そのもう山の中には、すごいなんか切り立った崖の小山が一つあって、どうもそこがいつもの遊び場であるらしいと。
うん。
で、ここでまあ一つ、そこでもう、この映画の舞台、テーマは崖だっていうことが示される。
はいはいはいはい。
うん、もう分かりやすい。そこはもう見て、誰しも分かる。あ、崖なんだっていう。うん、要は、これから主人公がこう、なんつうのかな、目の当たりにする場所っていうものを指し示すんだけど、これもね、その映画の冒頭でね、テーマを掲げると同時に、非常に、なんつうのかな、成長物語として分かりやすいんですよ。
うん。
あの、崖で競争してるっていうのは、まず、兄弟の仲がいいと。
うんうん。
うん、あの、向こうの映画って、大体、仲がいい兄弟って、あの、競争してるんですよ。かけっこして。
そうなの？
そうそうそう。あそこまで競争なってシーン、すんげえいっぱいあるんだけど。まあ、何がっていうのは、うん、あげられないんだけど、結構目にするんですわ。
うん。
で、崖まで登っていくっていうのは、それ成長の暗喩でもある。し、あとはこう、そうそう、
うん。
で、成長期間、子供から大人になっていく成長期間の省略表現でもあるしね。
うん、
だからそういう意味でこう、まず最初に崖をそういう主人公の成長の場所として使うっていう。うん
うん、
で、それは後のね、戦場にある白装立地っていう崖を、まあ、示唆してんだけど、
うん、
これはね、一つテーマとして主人公が目指す人間性の高みっていう意味でもある。
ほうほうほう。
そうそう、高いところへ行くっていうのは人間性を高めるってことでもある。これでまあ、もう最初のもね、1、2分でテーマが提示される。非常にわかりやすいと。で、その後に、今度はその弟と、まあ、仲が良いんだけど、当然兄弟だから喧嘩もするよねっていう。 で結構ね兄弟とすごいこうなんか殴り合いの喧嘩をしてるんだよ、庭、家の庭でね。でその時にあの弟をね、あのもう弾みで庭に落ちてた石で殴っちゃう。で弟はもう頭から血流して昏倒しちゃうわけよ、気絶しちゃって、うん、これやべ、殺したと思っちゃうわけですよ。で、まあ、幸い弟、まあ、そんなに大事には至らなかったんだけど、それがトラウマになるんですよ。で、映画のトラ、の中でトラウマっていうのは、まあ、今後のその人の指針、行動の指針になるわけで、で、そこで主人公はね、他者を絶対に傷つけないっていう信念を持つんですよ。
なるほど。うん。わかりやすいね。
で、その時にね、なんかこう、思い詰めて、で、家の中に飾ってある宗教画を見ながら涙するみたいなシーンがあって、まあ、そこにちょっと信仰も入ってくるんだけど、ただね、そう、そこを見ちゃうと、ちょっと信仰、あ、ちょっと積極性やなとか、
うん、
ちょっと宗教映画かなみたいな思っちゃうんだけど、でもそれはね、なんか、主人公自身の人間的な信念をこう強化するものとか、理論化するための媒介としてしか出てこないんですよ。だからあんま宗教臭さはないんだけど、その時点ではね。うん、その信念っていうのは、ま、今後の、なんつうのかな、主人公の行動を規定するルールになるし、あとは映画のルールにもなる。そう、映画のルールっていうのは主人公がこれを、こういうものだ。主人公はこれを目指すんだとかっていう、そういうなんか規範みたいなものがあって、でこの映画のルールっていうのは相手を殺さないっていうルールがここでできる。でその時にね、彼の家庭環境も描かれるんですよ。兄弟が喧嘩してたら当然親が出てくるでしょ。でまあお母さんはもう大慌てになる普通の母親なんですよ。でもお父さんはもう子供たちがこう喧嘩しててもぼんやり酒飲みながらそれを眺めてるっていう飲んだくる親父なんですよ。
なんかアメリカのあれではよくあれ、
そうそうそう、もう典型的なアメリカのなんかホワイトトラッシュみたいな人で、
うんうん
うん、もうずっと庭先で働きもせず酒飲んでるってある中なわけですよ。で、その時に、まあ、兄弟が喧嘩して、で、こう、主人公が弟をこう石で殴り倒した後に、まあ、こう、折檻しようとするわけ。悪さしたわけだから。その時に、お父さんの印象的なセリフで、母親がね、喧嘩止めてちょうだいって言われた時に、いやいや勝った方を殴ればいいんだろって言うんですよ。
勝った方を殴る、
そうそうそうそう。で、うん、あれっていうかちょっと変わったなんか倫理観を持ってるわけですよ、うん、
あ、
でその時にまあ主人公を罰する時に、当然のことながらこういう親ですから暴力なわけですよ、
うん、
でその時にね、おそらくいつも鞭で叩く、ベルトで叩くんですよね。腰に巻いてるベルトをこうおもむろに取り出すっていうシーンで、結果的に折檻は始まらなかったんだけど、ただそれによって、あ、いつもこの人ベルトで子供を殴るんだなっていう、
うん、
でこのベルトっていうのは非常に大事ですよ。
あ、そうなんですか。
うん、ここから2時間そのベルトっていうのはすごい重要な役割になるんですよ、子供として。ほうほうほう。でメル・ギブの映画のファンだったらば、もうその瞬間にもうキリストをね拷問した鞭を連想するし、
おうおうおう、
うん、
そうなんです
か。っていう、そうそうそう。あ、まあもちろん後々見ていくとだんだんそれが明らかに分かってくるんだよね。
うん。
うん。で、ここでまず、ベルトって小道具が出てくる。
うん。
これは小道具の使い方のこう、なんていうのかな、お手本ですね。大事なものを前半でこう、ほのめかせるに出してくるっていう。
うん。
で、まあ、でここでちょっと親父っていうキャラクターがこう、ピックアップされるんだけど、親父はまあ、アル中なわけですよ。
うん。
ただ、親父はね、酒飲みながらこう、なんていうのか、近所をフラフラして、どっか行くんですね、いつも。で、どこへ行くかっていうと、墓場に行くんですよ。で、酒をこう、なんていうのかな、瓶で飲みながら、その、ある墓石を眺めてるっていう。で、勘の人だったら、ここでもう分かるわけ。この親父がなんでこうなってるのかっていう。
ほうほうほう。
で、これ、そのお墓っていうのは、要は、親父の戦友たちの墓なんですよ。
親父の戦友？
そうそうそうそう。
ん、
基本的に、まあ、要は、主人公は第二次世界大戦に行くわけでしょ。
うん。
で、第二次世界大戦で若者たちを送り出した親たちっていうのは、第一次世界大戦に行ってることが多いんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。で、その おっさん、そのお父さんが見ていた墓っていうのは、まあ、自分が一番大事に思ってた戦友たちの墓だったっていう。
ほうほうほうほう。
で、それによって親父がなぜある中かっていうのもわかるわけですよ。
うんうんうん。
つまり第一次世界大戦に参戦して戦場に行って、で傷ついて帰ってきたんですよ、
うん、
身も心も。でその後遺症によってアル中になってしまってるっていう、
うんうんうん、
それで家庭生活も崩壊寸前だったっていうことが提示されて、
う
で、これそもそも、これ結構ね、大事なことで、第二次大戦の映画をやる上で、第一次大戦っていうのが大事なんですよ。
うんうんうん。
そもそも第二次大戦っていうのは、第一次大戦の後遺症で起こった戦争なんですよ。
はい。
あの、そこら辺の説明めちゃめちゃ、大変なので省きますが、戦争自体も、あの、第二次大戦っていう戦争自体も第一次大戦の後遺症によって起きてる部分がある。で、うん、そこに行った兵隊たちも後遺症を抱えて帰ってきてるっていう。
なるほど、なるほど。
でね、第一次大戦っていうのはね、あの、一応史上初めて PTSD が社会問題化した戦争で、まあもちろんそれまでもあったんだろうと思うんだけど、社会が認知したのが第一次大戦で。
心的外傷ですね。
そうそうそう。当時はシェルショックって言われてたんだよね。
ん？シェルショック？
シェルショックっていうのは、要はね、あの、塹壕戦で、もう一日中あの、砲爆撃の音、砲撃を聞いたりとか、爆発音を聞き続けて神経がやられちゃってるっていうことで、シェルっていうのは砲弾って意味なんだけど。
うんうんうん。
砲弾の後遺症ってことで、こう、シェルショックっていうんだけどね。だから、この親父さんだよ、シェルショックなんですよ。
うんうんうん
うん、で、これによってね、こう、ただの暴力親父っていうか、DV 親父ではない、
うん
うん。ちゃんと傷ついてこうなってしまったのには深い事情があるんだっていう、まあ、厚みがまずここで出てくるんですよ、
うんうんうん。
で、この、さっき言った、勝った方を殴ればいいんだろうっていう、
なるほど、
変な倫理観。これはまあやっぱ、戦争で、戦争ってのは栄光もクソもないっていうことを知って、で、戦場から何も得るものもなく帰ってきた、人が持ってる悲しい公平性とか公正性なんですよ、多分。
うん、うん、うん。
うん。勝とうが負けようが、もうどっちがいいのかわからん。それだったら勝った方殴っときゃいいじゃろうっていう、そういうやけを起こしてるっていう。
ほうほうほ
う。うん。で、一応アメリカってね、第一次大戦でも戦勝国で、国ですからね。
うん。
まあ最後ら辺に、最後だけちょこっと参加しただけなんだけど。
うん。
まあそれにしても、一応勝ち戦で傷ついて帰ってきてる人からしてみたら、勝敗の勝ち負けなんてどうでもいいわけですよ。
うん。
うん。だから争い事にいいも悪いもなくないっていう状態になっちゃってるっていうことをまあ表現してて、
うんうん、
まああと単純に子育てがめんどくさくなってるっていうのもある
、うん
うん、そこでなんかこうね、なんかこう理由を聞いたりとかそういうことはもうしたくないっていうね、
うんうん、
まあそんなことがありので、
な
るほど、でそこから、うん、そうそう、でまあちょっと家庭と主人公との関係みたいなのがそこで表現されると、
うん、
でそこからちょっと大人になる、青年になる。そうするとね、あの、ちょっと爽やかないい青年になってるんですよ。
うん。
教会のなんか修理とかを手伝うようないい子になってて。
うん。
そんな時になんかこう、街中で事故に遭遇するんですわ。交通事故だったかな、なんだか忘れちゃったけど、うん。そしたら、こう、足からすごい出血しているっていう人がいて。
うん。
で、その人を助けようとして、あの、ベルトで止血するんですよ。
うんうんうんうん。
このベルトがやっぱそこでも強調されるんですよ。
うん。
これベルトってのは親父が主人公を罰するために使おうとした道具なんですよ。
うん。
だから、親父が罰しようとしてた道具で人を救うっていう体験をするんですよ、うん、彼は。
はいはいはい。
で、そのベルトがまた戦場行った時に別のものに変わるんですよ。
うんうんうん。
なので、ここで印象深く見せないといけないわけで、結構ベルトってのはわざとらしく強調されて出てくる。で、まあ、それがきっかけになって、主人公は人を助けたいっていう動機ができるんですよ。
うんうん。
で、映画っていうのは動機が必要なんで、主人公には。
はい。
うん。で、さっき、人を傷つけたくないっていう信念ができたって言ってたじゃないですか。
うん。
だから、信念っていうのは、なんていうのか、例えるとね、お話の中のエンジンなんですよ。
うん。
で、今言った人を助けたいっていう動機、
うん、
これはまあ、アクセルみたいなもんで。
うんうんうん。
要はだから物語って車みたいなものだとするならここから話が動き出すんですよ。
はいはいはい。
そう、信念というエンジンに動機っていうアクセルが踏まれたんでここから動く。
うん。
でこれがこれでまあ第一幕終わりぐらいの感じですよ。
それまで何分ぐらい？
これまで多分30分ぐらいじゃないかな。
うん。
ちょっとはっきりと覚えてないんだけど、まあ、うん。
少年から青年まで。
そうそう、だから飽きないうちに来るこれが。
うん。
うん。でそこへ。その、この、事故に遭った人をベルトで止血して病院に運ぶっていう、下りの後、病院行くわけですよ。
うん。
そしたら病院に、えらい美人の看護婦さんがいるんですよ。
それはどうなの？
いやいや、でも、看護婦さんいるんだから、いいじゃないですか。看護師か。
うん。
まあ、それは、なんつうのかな、ありですよ。
ありですか。
うん。まあ、そこで、 まあ、わかるんですよ。恋をするんですよ。
はいはいはい。
で、その病院で、まあ、すげえ、ちょっと半ばサイコパス的な感じでナンパするんですよ。主人公が。そ
う、
うん、そうそうそう。童貞とは思えないほどのね、行動力で。
あ、そう。
うん。そこはちょっとね、これ見た人みんな思うと思うんだけど、ちょっと怖いなって思うんだけどね。
あ、そう。
うん。いきなり彼女のことじーっと見つめて、いや、みたいな感じで声かけて、ずーっと彼女の目を見たまま、なんか、献血したいんだけど、とか言い出すっていう。ちょっとこれストーカーだろっていう感じなんだけど。
ちょっとやばそうだね。
ただ、彼女は、ちょっとそれにびっくりしちゃったのもあって、あら、新鮮みたいな感じになって、意外とね、すぐに付き合うことになる。
なるほどね。まあ、そこの過程はめんどくだからね、うん、描かないだろうね。
そうそうそう。あの、時間ないからね。
うん、そうだよね。
そうそう。あの、ハリウッド映画なんで。
うん。そこじゃねえんだっていうね。
そうそう。やっぱ40分ぐらいまでに、やっぱ、彼女できないといけないんで。
うん、なるほど、なるほど。守るものがね。
あ、そう、まさに。今いいこと言いましたね。
あ、そうですか。
いや、だから、そこで、彼女ができて、愛を知るんですよ。
うん。
で、これもね、ちょっとくせえなっていうか、わざとらしいんだけど、
うん、
彼女にプロポーズする場所が、さっき、子供の頃よく行った崖の上なんですよ。
なるほど、なるほど。ちょっとあれですね。
うん。まあ、ただ、そんなに不自然にならないぐらい自然なノリで、
うん、
なんか、多分、状況としては、僕が いつも遊んでたところに連れてってあげるよ。って感じで行くみたいなノリ、うん、
はいはい、
そこでまあ2人はまあ結婚を決めるんだけどね、うん、でまあ愛を知るっていうのはまあね渇望を生むんですよ、
うんうんうん、
特に戦争映画において愛っていうのは生きて帰るための渇望になるんで、
はい、うん、
だからさっきなんだこれ信念と動機が車だとするんだったら、うん、渇望ってのは目的地と言っていいですよ。
なるほど、なるほど。
だから映画ではもう愛っていうのは渇望の源として使われるんだけど、ただね、うん、戦争映画では逆のパターンもあり得る、
うん、
逆に例えば手ひどく振られてしまったっていう男の子がもうどうでもよくなっちゃって帰る場所なんかないんだっつって戦場で生きることを望むみたいな、そういう描かれ方もある。あ、
なるほどね。
だから逆の動機になる、非常に便利なんですよ、
うんうんうんうん、
で例えばほらエリア88とかああいうのこう昔の恋人に手ひどい失恋をして俺は 戦場でのみ生きるんだみたいな、そういう設定ってあるじゃないですか。結構
そうなんですかね。ちょっと思い浮かばないけど、うん、
そういうのもあるんですよ、うん、
なるほど、
まあ、どっちにしろ今回ではその、まあ、その愛が、まあ、戦争における生還への希望、渇望になる。
うん、まあそのなんていうんだ、人を助けた先に愛があったみたいなのも関係あるのかね、うん、
もちろんそれもあるね。
なるほどね、
うん、人を助けて、まあ、すごく高揚してるわけだよね。
うんうん、
人を救った、初めてちゃんと救うことができたっつって、
うん、
でその先で、まあ、やれ美人がいたらそれは上がるわなっていう。
なるほど、なるほど。
うん、やっぱ守りたい人っていう意味でもあるだろうし、
うんうんうん、
ただやっぱそのタイミングで戦争って起きちゃうわけですよ。
なるほどね。
まあ、かすでに起きてるんだけどね、
うん、
できっかけはね、弟が先に入隊しちゃう。
お
で弟はもう典型的なアメリカの好青年っていう感じで、体も心も健康な、
うんうん、
割と肉体派な弟で、まあ、国のために、そうそうそうそう、うん、もうそれこそ、後の時代だったらね、ジョックスみたいなそういう人なんでしょうけど、うん、まあ、ちょっと国のために僕は軍隊に行きたいんだってなる。うん、そしたらね、親父がね、
うん、
意外な反応するんですよ。これは親父、それはいいわってなるか、すげえブチ切れるかどっちかじゃないですか。
そうですね。うん、
で、まあ、親父を戦争で傷ついてるから、ぶち切れるんだろうなと思って、これ殴るんじゃねえかとか思うわけです。
うん、
その状況からして、ちょうど食卓だしね。
ああ。
だいたい主乱の親父が、と食卓って言うと、うん、その食卓をもう、ぐっちゃぐちゃにするぐらい殴るっていう。
なるほどね。
前提があるんで。
壊されるための食卓ね。
そうそうそう。
うん、
我々はもうその準備ができてるんだけど、うん、そこで意外に、そこで親父かわしてくるんですよ。
おお。
ね、震えてね、何も言えなくなっちゃうの、親父。
あ、それを振り切ったわけだ。
そう、なんかこう、絶望に打ち震えちゃってね。
うん、
で、すごく静かに、もう、絞り出すような声で、出てけって言うんですよ。
おー、なんかあれだね、もう怒りを超えた感じになる、ね。
そうそうそう。でも、それによって、なんていうのかな、まあ、こう、戦争によって傷ついて、クソ知らん親父になってしまったんだけど、その傷の深さがダメ押しで伝わるシーンになるんですよ、それが、
うんうん。
で、と同時に、こんな親父だけど、やっぱり、それはそうなってしまったのには理由がある上に、なんだかんだで子供のことを愛してるんだってことが伝わってくる。
うんうんうん。そうですね。
だから最初はね、印象悪いながらね、重層的だった人物像が一気にこっち側に入ってくる。
うん。
一気にこう、映画を見てる人にも、移入できるキャラクターに昇格するんですよ。
うん
うん。この映画大事なのは、キャラに昇格があるっていう。
なるほどね。
うん。で、第一の昇格がこの人だった。
うん。
で、親父はこれによって、そう。そうだね。
うん。
で、親父は、これで、我々側の人間になる。
うん。
敵ではないっていう。
はいはいはい。
うん。で、まあそこから入隊するんですわ。
うん。
で、入隊したら当然何があるかって言ったら訓練ですよ。
はいはいはい。
で、これはもう完全にもうフルメタルジャケットと同じ。
ああ、なるほどね。
訓練もの。
厳しいやつですね。
そうそうそう。で、まあ、こういう訓練パートがなんで戦争以外に必要かって言ったら、カンパニーの仲間たちがそれによって出来上がっていくわけじゃん。戦友たちが。
はいはい。そうですね。一緒に戦い。
そうそうそう。
一緒に辛い状況をね、生き抜くと仲間になりますからね。
そうそうそう。そこで、なんかこの仲間たちが友達以上の存在になるためにはまず訓練期間が必要っていうのがあって、
はいはい、
まあなぜそうしなきゃいけないかって言ったら、仲間たちは当然死ぬからなんですよ、映画的に。
失うための。
そうそうそう。失うための振りなんですよ。
ね、
要は仲間たちの死っていうのがもうすごく衝撃的で特別なものにするっていうために訓練期間って必要なんですよ、
うん、
いきなり戦場に送り込まれてそこから仲良くなってしまうとちょっと時間が足らないんですよ、
うんうんうん、
だから戦地に行くまでの間にとりあえず関係性が出来上がっていないといけないし、実際の軍隊もそうだから、
うん
うん、絆を持った状態でみんな戦地に行くんでね、
うん、なるほどね。
で、もってあと鬼軍曹が必要なわけですよ、
うん、そうですよね。鬼軍曹は必要
で、こう今回も鬼軍曹出てくるんですけど、これ、うん、完全にもういわゆるフルメタルジャケットのハートマン軍曹以来の伝統に乗っ取った人で、戦争映画に出てくる鬼軍曹っていうのはね、地球上で一番バリ雑言が上手い人なんですよ。
あれはいいよね。
そうそうそう。うん、ね、こう、そびえ立つクソのようだっていう名言がありますけど、まあ今回の、まあ、軍曹もそんな感じですごいね、それぞれにクソみたいなあだ名つけたりとかね、うん、ひどいけどすごくウィットに富んだねバリ雑言をこう舞台のこのひよっこたちに投げつけるっていう人で、うん、
いいね。
でもやっぱちょっと頼りがいのあるいい軍曹なんだけどね、
うん
うん、まあだからこういうバリ雑言がうまい千人軍曹とか千人総長っていうのがまあ戦争以外必要 だっていうね、うん、でこれはいわゆる舞台の中にとのお袋役なんで、
うん、
そう、舞台、例えば文隊とか中隊ってのはあるけど、これに関しても中隊だけど、中隊のなんか、中隊長がお父さんだったら、この千人軍曹とか千人総長っていうのは お母さんなんですよ、うん。そうすることによってファミリー感が出てくるから。
うん、そうね。
うん。
総長はちょっと距離があるもんね。
そうそうそうそう。
うん、
総長っていうか、隊長はね。
そう、隊長か。隊長は距離があるから、父ちゃんってことでしょ。
そうそうそうそう。で、千人軍曹とかっていうのは、その隊長さんが赴任してくる前からいたりするんで、
うん、
基本的に現場で一番こう、くじを舐めてる、年上なんですよ。
うん、うん。
うん。で、まあ、疑似家族だっていう。
うん、
ただ、今回に関しては、ちょっとこう、なんていうのかな、うまくいかないんですよ、最初は。
うん。
というのも、主人公にはほら、殺さないっていう信念があるじゃないですか。
はいはいはい。
なので、いきなり、銃を、ライフルを持って訓練をするっていう局面になって拒否するんですよ、それを主人公は、
うんうんうん、
僕はそういう信念なので銃は一切取りませんっつって、そしたらもう仲間的には意味わかんないじゃないですか、
うん、
で上官たちもなんでお前入ってきたのっていう、そこでまあ主人公は、うん、いや僕は衛生兵になって仲間を救うために入ってきたんですよっつって、うん、ただ衛生兵にしたって基礎過程で一応銃撃つっていう訓練はしないといけないんですよ、
うん、
でそれをやってないからお前はこのままなんか入隊はできないよ、前線に送れないよと、でもそれでも嫌だって言うんで、じゃあお前逮捕するんだと、
おうおう、
で軍法会議にかけられちゃう、
おう、うん、
ちょ前後するけど、その前にもまず部隊の中でも嫌がらせを受けるとかいじめられる、
うん、その武器を持たないことによって、
そうそうそう、うん、要は他の仲間たちからしたらさ、なんか自分たちでこれから命をかけて戦いに行こうという矢先に一人がさ、いや僕は戦いませんよとか言ってるっていうのはふざけんなって話なわけです。
まあそうですね、
うん、だからこう夜中にリンチとかされるの、
おう、うん、ありがちなやつ
ですね、うん、そうそうそう。ただね、そこもねこの映画のねちょっと特徴というかうまい部分で、ね、 そのリンチとか決定的な嫌がらせをするメンバーの中に、あの主要なキャラクターはいないんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、主人公とこう今まで触れ合った、要はこれなんていうの、いや、キャラ名がついている、
うん、
登場人物たちはそこのなんていうのかな、暴力沙汰にはいないっていう、う
ん、後に死んでいく悲しいキャラクターね。
まあいいやつらとかね、うん、だからそういうやつら参加しなくて基本公正なんですよ、心情とかの考え方が、うん、でだから悪役になってないの、
うんうんうん、なるほどな。
だから この主人公がかなり周囲からいじめられまくってる段階でも見る者には割と安心感が出てくるっていう、
うん
う
ん、
で基本的にこの映画のキャラ、この映画のね、あらゆるキャラってのは描き方が優しくていいやつしかいないんですよ。
うーん、
でこれはね、この作品の長所でもあるんだけど短所でもある、
うん、
うん、これいいやつしか出てこないっていうものがあまりちょっとこう好まないっていう方もいるんでね、
うんうんうん、
それはリアルじゃないっていうか、主人公甘やかされてんじゃんっていう話になるから、うん、ただお話書く人はね、あの実はいいやつばっか書きたいんですよ。
そういうもんですか。
そういうもんなんです、
ね。
分かんないけど、僕はそうです。
うん、
まあだし、あと、まあ、後々ちょっとこう、あの戦場で絆を深め合うやつらなんで、ちょっとここらでこいつらと仲良くなっていくっていうプロセスをゆっくりやってる時間はないんですよ、尺的に。だからちょっとそこはちょっと我慢してもらって、最初からいいやつらってことになってる、うんうん。まあっていうことがあって、で最終的に主人公軍法会議にかけられちゃうと。
うん、
でそこから裁判ものになるんですこの映画。あのね、序盤タイミング的にだれてくるんですよ、うん、やっぱりだれてくるんで、あ、盛り上げるためのサスペンスパートが入ってくるっていう、でその裁判って軍法会議によって、あ、主人公どうなっちゃうんだろうっていうハラハラをここで与えといて飽きないようにしてるっていう、
うーん、
まあ、実際も、まあ、そういうなんかトラブルが多分あったんでしょうけど、うん、映画的な構造としてまずそこいらでちょっと緊張感とかスリリングさを加えるためのこう娯楽パートとして裁判、あの軍法会議を入れてきてる、
うん、
だけどそこを親父が救ってくれるっていう、
お
う、うん、親父は、まあ、第一次大戦の激戦に参加した人なんで、その親父がかつての上官、
うん、
で今は軍部の中で相当偉くなっている人に直接手紙を送ることによって事なきを得るっていう、
うん、
それによって今まででちょっとこう親らしいことしていなかったんだけど、なんとなく僕らも親近感を持っていた親父が本当に主人公にとってかけがえのない人物になるんですよ、その瞬間。
昇格ですか。
そう、完全に昇格して、あ、いい親父ってことになる。
なるほどなるほど、
うん、まあ、それによってでもアル中で家庭を台無しにしてきた罪が消えるのかっていう部分あるんだけど、映画では消えるってなった。
まあそうね、うん、
でそれは自身アル中であるメル・ギブソンの願望でもある。
おうおうおう、
そう、なんか一発逆転したいっていう。
なるほど、
うん、っていうのと、あと俺は傷ついてるからアルジュなんだって言いたい。
そうなんだ、
うん、
読むね、
まあ、分かんないけど、うん、まあでもアルジュっていうのは、まあ、多分自分を投影してるってことはまず間違いないし、
うん、
あと自分自身の親父さんも多分投影してるんでしょう、
うんうんうん、
まあ、基本的にあの映画の中にとかお話の中に出てくる親父っていうのは自分であり自分の親であるから、
うんうんうん、
両方なんで、うん、でまあただこう事なきを得る前はもう牢屋に入れられちゃってて、
うん、
もうこれからどうなんだと、でこのままいったらもう刑務所に入れられちゃって戦場に行けない、
うん、
どころかただの犯罪者になっちゃう、
うん、
ってなってたら彼女がね面会に来るんですよ。
おう、
で彼女がね、あの要はあんた訓練、銃の訓練をしないからこうなっちゃったんでしょっていう話になって、その時に彼女はもう、うん、この主人公の恋人を救いたい一心で形だけでいいのよって言っちゃう。
はいはいはい。
その信念はとても素敵だけど、形だけでいいからちょっと武器を取って訓練に参加したらいいじゃないっていうことを言っちゃうんだよ。
はいはいはい。
でもその瞬間ドスはね、すごいね、世界で一人ぼっちになっちゃったみたいな顔をするの。
うん。
で、その瞬間彼女の方もハッとしちゃうわけ。
うん。
すごいさりげない芝居だけど、あ、いいなと思ったんだけどね。主人公、あの、彼女は口をちょっと開けて、あっって顔しちゃう。
うんうんうん。
それでつまり何が言えるかって言ったら、その自分の一言が彼を傷つけたとすぐ悟るほどの聡明さが彼女にはあるんですよ。
はいはいはい。
で、と同時に、彼のそのショックな顔っていうのが、うん、その彼の人を傷つけたくないっていう信念がファナティシズムじゃない。狂信じゃないっていう。
うん、
あの宗教的ななんか戒律だからとかじゃなくて、ごく人間的なものなんだっ ていう、
うんうん、
でかつとてもそれが深いんだっていうことを示すシーンなんですよ、
うんうん、
それ多分ほんと5秒ぐらいのシーンなんですけど、
うん、
だからそこだけで語られてるシーンが非常あの要素が非常に多くてすごい省エネないいシーンだなって思いました。
省エネっていうのはなんかあれだけどね、まあ確かにそうね、
時間をかけずにどれだけのメッセージを投げかけるかが娯楽映画の一番大事な部分だから、
うんうんうん、
だからまず彼女の聡明さ、
うん、
彼が本当に信じうる市場の相手だっていう安心感を僕らに与えてくれるんですよ、うん、そういう彼女のあっていうあしまったっていう顔が、
うん、
だからっていうことは戦場で彼が生きて帰る渇望にふさわしい人物だっていう。
うんうんうん。
ではその瞬間昇格するんですよ、やっぱ彼女も。
おお、なるほどなるほど。
それまではね、ただ美人のいい子ってだけなの。
うん。
でも自分の一言が彼を深く傷つけたんだと一瞬で悟るっていうぐらいできた人間だっていうことがここで伝わるから僕らの側の人間になるんですよ、彼女も。
うんうんうん。
うん。だからこれね、わかるね。昇格する、さっきなんかこの映画はキャラが昇格する映画だって言ってたけど、うん、まあまず親父でしょ、
うん、
で、戦友でしょ、
うん、
戦友はまあ最初こう、主人公に対してこう、冷たいわけだけど、
うん、
まあ、訓練を通して大事なものになっていくっていう。
ほうほうほう。
で、恋人もまあ主人公にとって大事な人だっていうことになるっていう、うん、そういうね、昇格のシーンが必ずちゃんと設定されてるんですよ。
うんうんうん、
それによって彼の周りには大事な人たちがいっぱいいるっていう、まず状況が出来上がる。
うん、
じゃあそこから崖行きましょうっていう話なんですよ。
準備はどうだった？
まあ晴れてか、そうそうそうそう。とりあえず彼には味方がいっぱいいるっていうところができた。
はいはい。
で崖行って敵と戦いましょうってなる。
お。
ただ意外とねそこまでが僕が一番面白かったんだよ。
うん。
崖行ってからね意外と普通だった。
ちなみにその崖行くのは何分ぐらいから？
ね崖多分もう本当半分ぐらいじゃないかな。
うん。やっぱでもその戦闘シーンは長い結構。
長い、
うん。
うん。長いけど、だから、ただ、必要な手順は省けないから、戦場の時間を長く取るために、結構これまで言ったようなことを割とトントントンとね、リズミカルに入れてってる。
うん。
で、それが過不足なく並んでいて、しかもまあ、無理くり入れてないので、話的に繋がってるんで、
うん、
非常にテンポがいいので、ここまで全く退屈しないです。
うん、うん、なるほど。
ただ、この時点では非常によくできてます、
うん、
本当。うん。でも、あと崖行くだけなんで。
はい。
うん。で、崖行って、今度ね、その崖の使い方が非常にうまいですね、やっぱ。
おう、うまい。
もうね、うん。まず戦争でもうほとんど説明なくて、お前らが戦うべき戦場はあの崖の上だ、つって示されるんですよ。
うん。
で、それ以外の説明一切ないです。
そうなの？
そう、沖縄、なぜ沖縄で戦闘が正規したかとか、
うん。
沖縄が日本にとって何なのかとか、アメリカにとって何なのかとか、
うん、
一切もう説明ない。沖縄。
おお
沖縄、ハクソリッチ、崖っていう。
そうか、じゃあ、なんかあれだね、沖縄だからこそある感じではないんだ。
うん、ないですね。沖縄戦を期待した人にとってはもうここまででもダサ作だと思います、多分。
ほうほうほう、
うん。この時点で。それを求めてたんだったらもうそれは全然違う。
うん。
それの期待に応えられない方って。と諦めるべきで。
なるほどね。
多分あの崖だから選ばれたんだろうと思う。
うーん。
あの崖にドスがいたっていうことで選ばれた題材で、多分メル・ギブソンは沖縄戦に特別な感情はないんだと思う。
なるほどね。
ただまあね、映画の舞台装置として崖ってのは便利だなっていうのがよくわかりますね。
あ、そうですか。
さっき言ったように、それ以外の戦場を一切描いてない。もうその崖をめぐる戦いだけなんですよ。
うん。
なので、予算も抑えられる。
予算ね。うん。
うん、で、まず最初に、何が便利って、うん、いきなり上陸したらもう崖なんで戦場見えないんですよ。
うん。まあ、はいはい。
もう主人公たちが見上げて、あの上か、どうなってんだろうなって想像だけするっていう。
うん、
そしたら、なんかやばい感じがするっていう。
うん。崖の上はやばい感じがする。
なんかすげえ砲爆撃とかの音が聞こえたりとか。
うんうん、
で、血しぶきが飛んできたりね。
あ、そうですか。
うん。で、要はこう、崖の上で何が起こってるんだろうっていうゾワゾワ感っていうのかな、うん、サスペンス性とか、ホラー性を正規させるための舞台装置になってるっていう。
なるほど。
まあ、とにかく超やばいぞっていう、
うん、
ワクワク感っていうか、うん、恐ろしさを表現できる、うん。っていうのと、あと、これも大事な、要素で、生きて帰って、行って帰ってくるっていうことを省略できるんですよ。映画 娯楽映画で一番シンプルで強いのは行って帰ってくるっていうストーリーなんですよ。
はいはい。
どっか目的地があって、うん、そこから無事に帰ってくるっていう、はいはい、まあ、戦争映画に関しては生還して帰ってくるってことが行って帰ってくる、うん、例えば最近だったらそれこそあれだな、マッドマックス怒りのデスロードもあれ行って帰ってくるだけの話なんだ。
行って帰ってくるだけの話です
ね。そうそう。で、ただ行って帰ってくると距離必要じゃないですか、
うん、
距離と時間が必要なんですよ、
うん、
けどそれを一切省略できるのが崖なんですよ。
おお、どうして？
だって距離ないじゃん、崖ってゼロじゃん。
でも登るとか降りるの、
あ、でもまあそう、登る降りるがで表現できるんだけど、大して時間入れないじゃんそれ。
まあね、
うん、素手で登ってくわけじゃないから、
うん、
けど全然違う世界がそこにあるっていう目的地感は非常に強く強調できるんだよ、崖って。
高さが違うだけでね。
そうそうそうそう、
距離は実際に距離はないけど高みというか違う場所感はあるよね、
うん、そうそうそうそう、擬似的な彼方表現、
うんうんうん、
彼方ってのは遠くっていう意味の、
はいはい、
それを擬似的に表現できるのが高さなんですよね。
なるほどなるほど。
でしかもなぜ彼方かって言ったら見えないからなんですよ、
うんうん、
目的地がなぜ遠いかって言ったら見えないから遠い、はい、ただ崖は近いのに見えないんですよ。
なるほどなるほど。
そうだ、ね、だからこれは すごい省エネ的なものな、うん、舞台なんですよ、
うんうんうん。
で、と同時に、もうちょっとモチーフ的な、その映画のテーマに関わる部分で言えば、それは死の国と生の国を分かつ境界線でもあるしね。
うんうん、
もう、ね、あるいはあの世、そう、
うん。
そう。あの世とこの世の間の変国とかさ。
うんうん、
っていう、まあ、表現にもなる。
うん、
だから実際に映画的な省エネとしても使えるんだけど、象徴的なモチーフとしても使えるっていうのが崖。
そうね。
だから今まで散々崖強調してきたわけですよ、
うんうん、
だこれまで人生の結節であるとか主人公の成長のポイントポイントに崖があるっていうのは、その登るっていう、そこに登ってそこに到達するっていうことの、まあ、現れなわけで、
うん
うん、でまあそこでこうすごい凄惨な戦場がねあるわけですよ、
うん
うん、もうそこら辺のまあ語話表現、戦場表現がまあ今回話題になって、まあ、要はもうすごい血しぶきなわけですよ。内臓も出るし、はい、
うん、
手足バラバラになるし、
うん、
あと僕が感心したのは銃弾が人間の頭を貫通するっていう、なんて運動性、
うん、
あ、銃弾ってそうだ、貫通するんだよなっていう、
うんうん
うん、人の頭にこう銃弾がバンと当たって、
うん、
で入り口からこう血しぶきを上げて、で痙攣したように倒れるっていうのを結構強調してて、
うん、
ちょっとね、銃弾の重みとか質量を感じさせる映像表現で、そこら辺はうまいなと思いましたね。
なるほど、一発の重みね。
そうそう、これまでの映画よりも銃弾が重いです。
うん、
うん、そこは結構特筆すべき。
割とランダーされてるとね、パンパン倒れていくだけで一発の重みってあんま感じないもんね。
感じないでしょ。でもね、うん、これ一発重いなっていう、
うん、
これほど銃弾の一発が重いのはもうヒートの時のアルパチーノの射撃シーンとこれぐらいじゃないですかね。
ま
あ、置いときますけど、まあ、ちょっと一発を大事にするっていう。
一発を大事にするね。
そうそうそう。まあ、前奏映画としてね。
うん、
そこら辺はちょっとこう、僕は感心したけど、全体的にでも、プライベートラインを超えたっていう評判は聞くけど、
うん、
僕は超えてはいないと思いました、ね。
あ、そうですか。やっぱ俺もずっとプライベートライアンと頭の中でちょっと比較して考えたんだけど。うん、
プライベートライアンのリアリティって実は血しぶきであるとか肉片じゃないんですよね。
ほう、
そうそう、そういうところも描かれてるんだけど、実は強調されてなくて、実は別のディティールであれはリアリティを醸してるんだけど、ちょっとその話は長くなるんで置いておきましょう。
前した気がしますね、それ。
そうだね、それこそ最初の方でしたね。
うん、そうですね。
そうそうそう、まあ。とにかくちょっと質的に実は違うっていう、
うん、
スピルバーグが求めたリアリティは実はそっちじゃないっていう、う
ん。撮り方の方
で。ところで。そう、撮り方であるとか、うん、いろいろなアングルであるとか、
うん。
うん、質感とかで、
うん、
で今回は僕は個人的には超えてはいない、
うん、なるほど。
けど、まあ、ゴアシーンがすごいことは確かです、
うん
うん、でまあとりあえず主人公そこでね、せっせと救出しますわ、
うんうんうん、
もう生き助けまくるわけですよ人も、
うん、
ただあまりにもちょっとこう激戦ゆえに舞台はね撤退しちゃうんですよ一旦、
うん、
これやばい崖の上やばいっつって、 要はそこの場所、前田高地ってその崖の上の取り合いなんですよ、
うん、
で米軍が一時的に占領してもすぐに日本軍がこう逆襲して取り返されるっていうことを繰り返してる場所で、
うん、
でその時もまあ仲間あの部隊は撤退しちゃうんだけど、その時ね、まあいろいろなトラブルがあって主人公は取り残されるんだけど、だってね、取り残されて後からまあ自分も逃げられたんだけど、
うん、
あのドスはそこでね逃げないんですよ。
おお。
その時に撤退してあの仲間たちの後を追うと崖のへりに立ってさあ逃げようかって言った時に後ろから声が聞こえてくる、いろんなところから。
うん、
でえっと思ってこれ幻聴かと思ったら幻聴じゃない。実はまだ多くの友軍の兵士たちがあの生き残ってて、で死死類類と死体だけだと思われてた中に仲間たちあのまだ息のある仲間たちが実は助けを求めてたっていう、
うんうんうん、
でそこはもうそれは刑事ですわある種、
うん、
その辺からちょっと宗教性を帯びてくる、
はいはいはい、
主人公はもう それがもうそこで典型が降りてきたみたいな感じになっちゃって、うん、引き返しちゃってそいつらを助けようとしちゃう、
お
でそこで限界まで助けるっていう、
うんうん、
夜も昼もね、
ある種一つのあれですね、クライマックスというかあれじゃないですか、
もうそこがある種ハリウッドが娯楽作たるゆえんですよね、
うん、
そこでね超人になります彼は、
ね、超人的な部分ね、
うん、そうそう、どんなに囲まれても助かるし、うんうん、弾は当たらないし、まあ、当たったとしても大した傷にはならないし、
うん、
で恐るべき体力でどんどん人救っていくんですよ、
うんうんうん、
お前どんだけ無尽蔵に体力あんのっていう、
うん、
でまあその時に崖の上なわけじゃないですかそこって、うん、で崖の上から負傷兵助けるにはどうしたらいいですかっていう、
崖の上から負傷兵を助ける、
うん、
助け
下ろすには、
うん、助け下ろすには、
うん、
いやーもうなんか落とすしかいない
死んじゃいますよね、
ずざーってやってるじゃない、なんか段ボール、
いや、まあ、ほぼ垂直なんですわ崖、
垂直飛ぶよね、
うん、ちなみにね、うん、あの米軍の兵士たちは縄ばしごとかで登ってきてるんですよ、うん、
縄ばしごとかで登ってきてる、
うん、
いやーもう体を吊って下ろすぐらいしか思いつかないね、
あそう正解です、それ
正解ですか、
うん、あのロープ使ってそこに要は、うん、上陸する米軍がこう投範するために縄がいっぱい積まれてるんですよ、
うんうんうん、
それを使ってあの負傷兵を縛って、
うん、
スルスルと下ろすと、
ほうほうほう、
そうするとね下にもねこう見張りの兵士がいて、うん、なんかわけわかんないけど上からロープで負傷兵が下ろされてんだけどっていう状況になって、
なるほどなるほど、
とりあえずそれをどんどん助けると、
うんうんうん、
ただ負傷兵がどんどん上からこう下ろされてるのに下ろしてる本人は一向に降りてこないって言って下のやつらが不思議がってるんだよね、
なるほどね、
うん、まあ、それで、まあ、主人公はそのやり方でこうバンバンバンバン人を助け出すんだけど、それはつまり紐なわけですよ、
紐、
うんうん、あちなみに訓練の時もちょっとそれをこのシーンを暗誘するためにあのもやい結びの訓練を受けてるシーンがあって、
うん、はいはい、
その時に主人公があのもやい結びがちゃんとできなくて、うん、変な結び方をして鬼軍曹に怒られるっていうシーンがあるんだけど、実はその時の間違った結び方が功を奏してるシーンなの、
へー
っていう、まあ、それもあるし、あと何よりも、
うん、
最初に親父が主人公を罰するために使おうとしたベルトであり、
うんうん、
で主人公が動機を得るに至った、
うん、
あの事故に遭った人を止血するために使ったベルトなんですよ、
うんうん、
それはあの戦場で兵士を崖から下ろすための道具になった最後、
うんうんうん、
これがまあ映画の小道具のうまい使い方の一つで、
うん、
あのその小道具が実はシーンによってとか主人公の主観人生によって意味がどんどん変わってくるっていうことを表してる、
うんうん、
だから親父のおそらく暴力とか圧政の象徴であったベルトが最終的に戦友たちを救うための道具になるっていう、うん、それが主人公 その人生の成長過程において重要なキーになっていくように描かれてたと今まで、うん、
なるほどね、
う
ん、
それが最後は75人か確かを助けたロープになったっていう、う
ん、マジか崖何メートルぐらいあるの、
これは5、60メートルぐらいあるのかな、あれ、
うわーやばいね、
まあ断崖絶壁ですよ、
わ、まあ、
実際の前田コーチも結構崖だらけでね、
うん、
ただ今はだいぶ草が繁茂してよくわかんないみたいだけど、
うん
うん、まあでそうやって崖を下ろしている あの崖からこう仲間たちをロープで下ろすっていうシーンによって主人公はとうとう人間性の高みに達するんですよ、
うん、
そのが 最初に主人公が少年時代に現れた崖が彼の目指すべき高みっていうことを示唆していて、これがとうとうこの白装リッチという崖の上でその高みに達することができたっていう、
うんうん、なるほどなるほど、うん、
そこで主人公完全にもう人間じゃなくなります
はいはい。
で最終的にその後、うん、仲間たちがもう一度崖の上に戻ってくるんですよ、
うん、
それによって主人公は窮地を脱するんだけど、うん、その時にもう完全に舞台の仲間たちは彼を最高のなんていうのかな、守護天使のように扱う。
ほうほうほうほう。
あいつがいれば俺たちは死なないんだっていう確信を持つんですよね。
おう、
だから、あ、そう、これも大事なシーンで、主人公っていうのは非常に敬虔な、そのさっき言ったセブンズデイ、アドベンチスト教会の信者なので、うん、必ずお祈りするんですよ、戦場でも、
うんうんうん、
訓練中でもね、
うん、
でそれに対して今までの周りの仲間たちってなんであいつっていう邪魔くせえなと思ってたわけ、しょっちゅうお祈りばっかしやがってって。でも、はい、もうかあのもう守護天使となった彼のお祈りを誰も止めないんですよ、
うんうんうん、
彼がお祈りが終わるまで待てっつって。
なるほど。
で終わったらこう戦場に戻っていくっていう、
うん、
で浄化もそれを認めてるっていう状況なんですよ、
うん、
でそれによって最後彼は守護天使の状態で舞台とともに仲間たちとともにもう一度崖の上に戻る、
うん、
戻って、でそこで結構決定的な重傷を負うんですよ、
うん、
これもちょっともう映画的な懸念にあふれたシーンで、半分実話らしいんだけど、あの 敵が投げてきた、日本軍が投げてきた手榴弾を蹴り上げて仲間たちを助けたんですよ。
ほう。
で蹴り上げた時に空中で爆発して足負傷したんですね。
あ、はいはいはい、
で蹴り上げたとかっていうのはあったらしいんだけど、うん、まあ、それによって負傷したわけでは確かないのかな、実際は。
うん、
ちょっとそこら辺分かんないんだけど、まあ、それによって負傷して彼自身が最後は搬送されるっていう、
うん、
今までは仲間たちをこう崖から下ろしてたんだけど、彼自身が降りるっていう段階になるんですよ、最後。その時にね、もうね、これはもう最後の人、最後見てた人はもう最後みんな、ああ、宗教映画だと思っちゃったシーンなんだけど、
うん、
なんつうのかな、その崖の上からこう下ろす、担架ごと下ろされている彼をこう下からちょっとこう、煽り気味で捉えるシーンなんだけど、
うんうん、
だからね、一見するとね、
うん、
彼が降ろされてるのか登ってるのかわからないように撮られてるんですよ。
なるほどなるほど。
でそこから空から光が注いでると。
うん
、うん、でまあだからこれつまり何が言いたいかって言ったら焦点化再臨なんですよ。
そうですね。
で撮影技法的には進行性が曖昧なんで上がってるか下がってるかわからないっていうシーンは、うん、撮影技法的には多分ダメですよ、
うんうんうん、
ダメなんだけど、ただそれはわざとそうしてるんだよね。
あえてそうするということは、
そう、焦点と再臨を表してる、両方を表してる、
うんうんうん、
昇天っていうのは天に昇る、天に召される。再臨っていうのは、そう、天から降りてくる。
はい。
で、そういう、なんていうのかな、死と生の狭間、
うん、
あるいはもう言ってしまえば神と人との狭間で、そういう往復をしたやつって一人しかいないわけですよ。
そうですね。
もしくは、そういう往復をするとされる人物はね。
うん、まあ、降ろすっていうこともそうだしね。うん、
そうそう。まあ、キリストですよね。
うんうんうん、
で、キリストは、まあ、とりあえず、あの人類の現在を背負って、でまず天に召されたわけですよ、
うん、
あの貼り付けにされてね、
うん、
で、まあ、それからまた復活をしたと、
うん、
っていう、まあ、それは再臨、あの、まあ、また再び降臨したとも取れるんだけど、ここで大事なのって主人公がセブンズ・デイ・アドベンチスト教会だっていう、あのセブンズ・デイ・アドベンチストっていうのはね、再臨派って言われてて、キリストの再臨を待っている一派なんですよ。
うーん、
そう、これからの未来にいつかイエスが再びこの地上に再臨してくる、
うん、
降りてくるっていうことを信じる宗派で、
お
う、だからこれはやっぱり、まあ、キリストがやっぱ今後これからまた空から降りてくるっていう意味なんでしょうと、う
ん、はいはい、
だから両方取れるようにっていうこと でそういうことを成し得る人物はキリストだけだよっていうことなんでしょう、うん、でもこれ完全にもう宗教絵画のように表現されてるんで、見てる人はうわーと思うわけですよ。
うん、
うん、で、まあ、それによって主人公はまあ究極の高みに達して映画は終わると。
なるほどね。
話ですね。
そうか、人間には戻らない、うん、最後
戻ろ、まあね、あ、その後ちょっとドキュメンタリーパートみたいなのがあって、実際のドスさんの写真、
はい、
映像とか写真が出たりとか、まあほら史実を元にした ドキュメント風の終わり方ってあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
ああいう感じで
実際の映像と その映画の中のこう、そうそうそう、交互にやったりとかね。
うん。
うん、
ただ、ちょっとそれくどいなって思ったけどね。
うん。
僕はもうちょっとこう写真一枚出して、その後彼はみたいな、あの、字幕が入れば、ちょっと、うん、それは好きなのよ、すごい。うん、うわってなんだけど、ちょっとくどかったんだよね。
なるほどね。
でもまあ、そんな感じで、僕これは真、まあ、実話ですよっていう感じで終わるんだけど、
うん。
うん、もちろんこれは、史実を元にはしているが、嘘も結構多いです。
なるほどね、嘘も多い。
ネルギブはそこら辺すごい過断なく切る、嘘つく人で、
うん、
あの、うん、面白くなりゃいくらでも嘘つくんで、
うん、
だから史実を求めてとか、実際さっきも言ったように実際の沖縄戦の様相を知りたいとか、うん、っていう興味で見てしまうとこの映画多分ダメなんで、
うんうんうん、
これあくまでもうこうなんつうのかな、一般的な戦争映画として見た方がいいと、
うん、
まあ、だって最後とかなんか日本軍のなんか司令官が切腹するシーンが一応終わっ入れられて、それで一応戦闘が終わったみたいになってるんだけど、誰だろうなこれと思う。前田コーチにいた司令官多分切腹した人っていないような気がするからね、あの辺に思ってたね、なんだ有名なのだとこれ志村大隊とか、ね、歩兵32連隊とかって有名な部隊とかが結構いたんだけど、
うん、
あの辺の人たちは前田コーチがね、だあの奪われた後も戦い続けて、っていうか終戦後まで戦ってた人たちなんで。
なるほど、なるほど。
うん。なので、ちょっとこの人誰だろうなっていう。うん、まあ、沖縄守備隊の32軍の、ね、総司令官であるあの牛島さんっていうのは切腹して死んでますけど、
うん、
牛島さんが切腹するのはもうちょっと後だからね、映画的には。うん、まあ、なので、まあ、ちょっと無理くり切腹シーン入れたかったんでしょうね。
あ、日本ってこと？
そうそう、まあ一応、戦闘が終わった、これによって戦闘が終わったんだっていうのは、うん、分かりやすいシーンであると同時に、やっぱ、メルギブですから、
うん、ね。
ゴアが好きなんですから。
なるほど、なるほど。
で、ド M やろうじゃないですか。
うん、
それは切腹やりたいでしょ。まあ、それもあるし、あと、なんていうのかな。一応、主人公が信念のためにほら、武器を取らずに仲間を救い続けて戦ったっていう人なわけで、うん、まあ、それに対峙させて、日本側も信念を持って沖縄を死守し続けたんだよっていう、まあ、その現れとしてこう切腹を描きたかったんだろうと思うけどね。
うん、
そうそう。で、ちょっとこう無理やりだなと思ったけどね。ちゃんと腹切って解釈されるところまで描いてましたから。
あ、そうですか。
首ポンって、うん。まあね、そういうちょっと史実を、まあ、雑におろそかにしてる部分は結構多いので、
うん、
それはちょっとまあしょうがないっていうか、違う、そこはもう違うジャンルの映画だと。
うん、
とかね、あと日本兵が強すぎじゃないかっていうツッコミもよくされてるけどね。
あ、なるほどね。まあ、
うん、
そこら辺の描き方の整合性は別にそんな問題じゃなかったんだろうね。
うん、そこはもうだからドスと崖っていうのを描くために奉仕してるんですよ、どれも。
うん、
うん
うん、
だそこは確かに僕も、いや、もうちょっとこうね、描いてもいいんじゃないのと思ったけど、うん、まあでもそういうもんなんだって、まあ、途中で切り替えてみてましたけどね。
うん、
まあ、だし、あと、日本が強すぎるんじゃないかっていうツッコミはちょっと厳しすぎるかなって気もする
けど、ね。あ、そうですか。
実際結構頑張ってましたからね。
うん。
うん、あの、前田コーチの戦闘はね、もちろんそうだけど。うん、まあ、あの、近くであの、かかずコーチの戦いっていうのもあったりとかして。
うん。
まあ、それなんかもすごい戦史上に残るね、驚くべき抵抗戦でしたから。
うん。
さっきあの、シュガーローフとか言ってたじゃん。
うん。
あれももうすごい、日本軍は頑強に抵抗しましたからね。
うん。そういう戦いがいっぱいあったんですね。まあ、
そうっすね。まあ、基本的にあの沖縄を守ってたあの32軍っていうのはかなり米軍苦しめててね。
うん。
まあもちろん全体においてこう勝てる見込みのない戦ではあったんだけど、まあ、基本的に沖縄戦をね、米軍が楽勝で勝ったってことは全然ないんですよ。
うんうんうん。
うん。まあ、最末期のね、ズタボロだった日本軍においてはね、かなりよく戦ったと言わざるを得ない、
うん、
まあ、戦争でしたね、沖縄戦ってね。うん、まあ、ただもちろんほら特攻とかさ、
うん、
あとほら何よりこう膨大な数の住民を巻き込んでしまった戦いゆえにね、そういう肯定的な評価ってのは現実としてはちょっと難しいというか、あまりされないわけだけどね。
うん、
そうそうそう、まあ、ちょっとこう実は強かったって言って、まあなんつうか完投はしてたってことは事実だってことですね。うん、
なるほど、
うん、っていう感じですかね。ただそこら辺の話は、まあ、映画、この映画にとっては関係がないです、ほぼ。うん。
そういう映画じゃなかったね、じゃあ。
ですね、うん、そうそうそう、
なるほどね。じゃあまあ今回は戦争というより映画の作りの話になりましたな、
うん、まあね、そんな感じになりましたよね。
なるほど、
まあ、やっぱ沖縄こうに住民も兵隊もみんなが苦しんだ沖縄戦みたいなものを映画で見るとしたら、やっぱ、まあ、たびたび言うあの沖縄決戦じゃないですか、
うんう
ん、あれで散々描かれてますんでね。
前ですか。そうね、小学生の時はよく夏になるとね、戦争ものやってたけどね。
やってましたね。あのそれこそ 8.15 シリーズっていうのが昔ありましたからね。東映だったかな、東宝だったかな、うんうん、東宝か、うん、あの8月15日になると毎年必ず戦争映画をやるっていうね、
うんう
ん、あ、それこそ沖縄決戦も 8.15 シリーズじゃないかな。
あ、そうですか。
うん、まあそんな感じでね、戦争映画ってこういう風にできてますよ的な作品でしたよ。うん、まあ、まあもちろんこれ戦争映画だけに限らないよね。映画ってこういう風にできてるっていうか、うん、まあだ舞台設定と小道具、
うん
うん、とあとキャラクターをいかにどうやって成長させていくかみたいなことに不信するんですよね。
まあ、うん、最初の方で出てくる一見関係のないような話も後半で、後半のストーリーと有機的につながってきて、
そう、伏線になってたっていう、
なっているってことですな。
うん、
それが非常に分かりやすい映画であるということですな。
そうですね、信念、動機、渇望と、あとはそれを支える道具と舞台っていう、うん、これが多分しっかりしてる映画は面白いんだと思いますよ、
うんうん、ただそれあんまり勝ち位置しすぎてると面白くなかったですよね。
それはある、うんうん、少しそこから逸脱していかないとダメな気はするね、
うん、
で今回多分してないから、そこが僕がまあまあだと思ってるとこなんだと思う。多分
ちょっと優等生だったか、
うん、そこをやっぱぶち破るにはやっぱり拷問だろうと思いましたけどね。
ちょっとこれに入らないな。この映画にはね、
うん、まあ、ちょっとこうちょっといい子すぎだなっていう気がしましたね、うん、
なるほどね。
戦場の仲間たちも結構常識的すぎたからな。ただあのね、結構ね、僕的に、いやそれは彼の信念にもとるんじゃないのってことも主人公してますけどね。
例えば、ま
あ、それはね、あ、さっきのさ、あのいい感じの鬼軍曹がいるって言ってたじゃん、
うん、
そいつも負傷しちゃうんですよ、
うん、
足かなんかを負傷して歩けなくなっちゃって、
うん、
でそいつを助けるんだけど、助けようとしたらいきなり日本軍の追っ手がかかっちゃうと、
うん、
でそれでしょうがねえっつって、なんか布切れだったかな、なんだったかな、にその軍曹を寝かせて、でそれを主人公が引っ張って崖まで走っていくっていうシーンなんですけど、うん、でそこで銃をね、軍曹が主人公に渡そうとするんだけど、いや僕は、うん、みたいな感じで戦えないっつって、しょうがねえなっつって、じゃあお前はこれを引けっつって、その、まあ、いわゆる簡易担架みたいなものをこう運ばせるんですよ、
うん、
で軍曹は後ろ向きに乗ってて、で後ろから追いすがる日本兵をあのグリースガンっていう、まあ、サブマシンガンでボンボン撃ち殺すっていうシーンがあるんですよ、
うん、
でこれだったらお前は手を汚さないもんなみたいな感じで、なんかいいシーンみたいに描いてるんですよ。、うん、主人公実際銃撃ってないし、
うんうん、
それによって、ね、後ろのやつは死んでんだけど、日本兵は死んでんだけど、それ殺人じゃないんでしょうね。
なるほどね、
少なくともメル・ギブソンの価値観ではやっぱ直接手下してないから、それは主人公は汚れてないんですよね。
それはちょっとね、
うん、それね、例えるんだったら、あの戦車砲で敵殺してもあのエンジンに罪はないみたいなもんですよ、
う
ん、
そうね。
そうそうそう、だからそれは加担してるだろうと思いましたけどね、
う
ん、ただまあそれはメル・ギブソン的にはいいんでしょ
う。メルギブ倫理観が入ってくるわけですね。
あ、それは随所にありますよ、うんうん、もう僕の感覚で、いやあれくらいじゃ親父救われねえだろうと思いましたしね、
うん
うん、そう、あの救われるちょっとハードルがかなり低いのは多分メル・ギブソンが救われたいからなんだと思いますよ。
ちょっと許してくれみたいなね、
こんぐらいで勘弁してくんねえかなっていう願望なんだと思いますよ。そういう部分は あるので、結構傷はある、
うん、
傷というか、まあ、ちょっと我々としては受け入れられないなという部分はある、 まあ、ただ娯楽映画として、娯楽的戦争映画としてはよくできてたと思います。
はい、うん、ありがとうございます。いやー、がっつり映画の作りについて話しますね、今回は。
そうですね、さっきはね、なんかちょっと戦争の話をみたいなことを言って、
うん、
ちょっと急遽こっちになりましたけど、
うん、
そう
ね、
まあ、そうね、でもなんかこういうのに注目してみたら面白いですよ、本当に、うん、
なるほどね、
うん、
そういう見方は、まあ、今回のファクトリッジに限っては、まあ、特にあんまなかったと思うけどね。まあ、誰の評も聞いてないけど、
ああ映画表として、
うん、
ああ、いや、これはだからなんていうのか、仕組み的な説明の仕方をしただけで、うん、そういう部分を美点として評価する人は多分いるんじゃないですか。
うん、
うん、例えばそうだな、僕もあんまり他の人のっていうのは聞いてないけど、例えば あれだったかな、タマフルかなんかでは
取り上げた、
さっき言った取り上げてて、うん、でやっぱりあのなんだ、訓練中 の, あのいじめに関して周辺の重要キャラはそれに加担してないバランスとかはよくできてましたねみたいなことを確か言ってて、
あ、そう、最近聞いてねえからな。
でそれはだからよくできてるなと思いながらも、でもやっぱりちょっと短所でもあるなと思いましたけどね、僕は、うん、だって実際混ざってる方がリアルじゃん。
まあ、どうですね、
うん、ただちょっとさっきも言ったように尺が足らないので、うん、そこをクリアしていくっていうのは、それはあのもう訓練映画を別で一本作るしかないんで、
うん、
信頼を勝ち取っていくまでを重厚に描くんであれば、実は戦闘シーンっていうのはあんまり入れられない、うん、それこそ、ね、訓練映画っつったらもうフルメタルジャケットみたいになっちゃうけどね、うん、あっちはどっちかというと信頼というより狂気の方を描いてる作品なんで、ちょっと異端ではあるけどね、うん、まあ、そんな感じでカンパニーは非常に大事だっていう、うん、感じでしたかね。喋った、
うん、
うん、
皆さんもこうして映画の作りに注目してみるのもいいんじゃないでしょうか。
まあ、っていうふうに偉そうに言いましたけど、まあ、僕がなんとなくそう思ったという、う
ん、じゃあ次回は50回となりますので、まあ、一応日蓮スペシャルカッコ仮でいきましょう。
まあ、あれは
ん
アドバレスとか、
ああ、そうですね、ご意見ご感想などはdice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com ステッカーご希望の方は住所お名前をお忘れなく、
はい、
ということでこの辺で、
そこをやっぱぶち破るにはやっぱり拷問だろうと思いました、
拷問だろうと思いました。